こんばんは。
こんばんは。
はい。ね、今年も、
はい。
もうドアラジいろいろ考えておりますよ。
はい。
ね、ドラクエ10ももちろんですけど、
はい。
ちょっと語りたいゲームの話、まさに前回もそうだったんですけど、
はい。
それからそうでない話も実はしたいななんても考えておりますが、
はい。
例えば前回ですか、ちょうど。ちょっと前にやったバージョン2、今回ね、バージョン2を懐かしむ会っていうことで、
はい。
あれも、アップ直後から結構好評だったっすわ。
はい、楽しく聞かせていただきました。
うん、
はい。
まあ、前編、あそこまでということで。
そうですよね。これから盛り上がるところ。
もう、あれ、ボリュームでかすぎてね、うん、無理っすわ、あんな一本、1時間ちょっとで収めるなんてのは無理なんで。
はい。
まあ、ちょっと近々ですね、続きとか、ね、他もの回もやっていきたいなと思いますし。
はい。
はい。ところで川間さんってもうほら、ドアラジに携わってもらって。
はい。
だいぶなるんですけど、去年の、
あ、そうですね。
去年の今頃じゃなかったですけど、
はい。もうちょい経ったかなと思うんですけど。
春先ぐらいでしたっけか。
はい、そうですね。
ああ、だいぶなりますね。
はい。
もうそろそろね、こんなんしたいとか、あれがしたいとか、こうなんかドアラジのアイディアとかこう欲が出てくる頃じゃないですかね。
ああ、そうですね。ちょっと案がありまして、
はい、
ケンタロウさんちょっと後ろ向いてもらっていいですか。
ん、こうですか。
あ、はい、
うん、
あ、じゃあちょっと失礼しますね。
はい
はい。
え、ちょ、な、何するんですか、やめてくださいよ。あ、
よし、準備、オッケー。おーい、ポメマンさん、ミルハさん。
はーい。
はーい。
それでは参りましょう。せーの、オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカ
ー。始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカーレディオ。第160回目でございます。この番組は DJ ケンタロスに代わり、私 DJ 川又とポメマンとミルハがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルワームスタジオキーステーションに、アストルティア全土のみならず、全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい。今回は男性陣の意見はオールスルーして、女性だけで思う存分、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。ドアラジ、乗っ取ったりー、イエーイ。はい、改めまして、こんばんは。
こんばんは。
はい、というわけで出たがり3人娘が番組乗っ取ったわけですけれども、ここで軽くミルハさんの紹介をしたいと思います。とミルハさんは前回、
はい、
番外編のまとめ会に出ていただいたんですけれども、
はい、
そこでミルハさんの紹介全然なくて、そのままスルーだったと思うんですよね。
そうですね。
はい、ので軽く紹介したいと思います。
はい、
はい、コメヤ88のナンバーワンアイドル、ミルハさんでーす。
ナンバーワンは川俣さんです
。いやいやいやい
や。
お互い譲り合って。
二人とも17歳なんですよね。
そうなんです。はい。で、チームドアラジのドアコさんで、ドアオスキーさんでもありますね。
はい。
はい。で、軽くここで、ドラクエ10のプレイ歴お聞きしてもいいですか？
はい、時期的には2015年の1月から コインボスでちょうどキラーマジンガーが出た頃から始めました。
ああ、
うん。
うん。
それまでは、あれです、オンラインゲームってちょっと怖いじゃないですか。抵抗あって。
まあ、そうですね。
ドラクエやりたかったんですけど、うん、ちょっとオンラインってので踏み出せなかったんですよ、うん、今まで。
あ、そうなんですね。
で、たまたま転職先がちょっとみんなゲームやってる人たちで、もうすでに、うんうんうん、その人たちはドラクエ10はプレイしてたんですけど、
お、
うん、2014年の12月かな、アメトークでドラクエ芸人やったのご存知ですか？
うん、多分見ました。
うん、なんか、
なんだっけ、名前忘れちゃった。誰だっけ、
剣道小林とか、
うん、キリンの人とか、
そうそうそうそう、あの人たちが、うん、テンをプレイしてたんですよね、番組の中
で。そうですね。う
ん、それでちょっと、あ、楽しそうだなって思って、その年の忘年会に、その話を私がポロッと、ポロッと言ったんですよね。あ、ちょっと楽しそうかもって。
うん、
そしたら、まあ、職場の方から、こう、周りから外堀埋められて、
あ、
うん、まず私最初 3DS で始めました。
3DS で、
うん、3DS がちょうど9月でしたね。その年の9月か10月ぐらいに出てたんで、まだ店頭にあったんですよね。
お
お。初めて。で、まあ、3DS から、やっぱり Wii U に移行して、
うんうん、
で、現在は PC がメインなんですけども、PC 導入は、あれですね、夏祭りで、リッキーがゾーマ戦発表したじゃないですか。
ああ、はい。
あれを見て。
割と最近。
うん、ほんと最近です、PC は。
うん。
うん、あれを見ても、速攻。私、マッキントッシュ使いなんで、OS がなかったんで、OS ごと買いました。
うん、ああ、うん。すごい、うん。私そんな難しいことできない。
二つ入ってるんですよ。
うん。
次、Windows 入れて。
うん。
で、あとサブキャラはスイッチで。
あ、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、いや、私もうオンライン悩みましたけど、
うん、
1ヶ月で決めたのであ
れですか、ウィー持ってたんですか？
ウィーはその時に買いました。
あ、なるほど。 ありましたよね、セットがね、スターターセットみたいな感じでね、そう、それも知ってたんですけど、やっぱり怖くてできなかったんですね。
なんかその時ソロでもなんかできそうなことを何かで見たんですね。
あ、
ソロでもできんだったらいいかなと思って始めたんですけど、
あ、
うん、どんで最初本当全然ソロサバだったんですけど、うん、今こんな感じになりましたね。やっぱフレンドさんとやるの楽しくてね。
そうですよね、私もそうですね。みんなで遊ぶ方が楽しくなっちゃいました。
うん、わかりました、はい、それではお二人よろしくお願いします。
とわだち、
これより先私たち3人によるトークにて、ドラゴンクエスト10、11およびドラゴンクエストシリーズのネタバレを多大に含んでおります。皆様の自己責任にてお聞きください。それではどうぞ。ではですね、
はい、
はい、本文いきます。はい、今日のテーマなんですけども、
はいはい、
ドラクエナンバリング男性キャラで、結婚するなら、うん、付き合うなら、友達になるならということで進めていきたいんですけれども、
はい、
はい、このテーマは女子会ならこのテーマだろうとひらめいた兄さんより提供いただきました。
ため息、ため息が
出た。すごい悩みましたよ、これ。
これ、ボスのケンタロウさんからも、これいいじゃないってお墨付きいただきまして、はい、私もう断れなかったので、もう二人から言われたらですね、断れませんよね。実はドアラジのチームアジト前で言われたんですけども。
よく集まって何かをこう相談してるときはこういう話なんですね。
そうなんです、大体こういう話
あ、この話を私川又さんからいただいたときに、ちょうど君の名はを録画してたのを見てたときだったんですよ、
はい、
でもうストーリーがどうなるかなっていう手に汗握るところでもうコロンって 連絡が来たんで、もうそっからはもう頭の中はもうドラクエ10のドラクエのキャラクターで誰と結婚しようとそればっかりで、もう君の名はのあの2人の行く末はもう上の空でした
非常に申し訳なく、
そう、はい、そう、あっちであっちでねやってて、もう私はもう誰にしよう誰にしようっていうですいっぱいいっぱいです
ね。いや本当に、うん、宿題として考えてきていただいたわけなんですけれども、はい、はい、それでは順番、ポメマンさん、ミルハさん、私の順番で行ってみたいと思いますけれども、よろしいですか、
うん、はい、
はい、
じゃあポメマンさんお願いします。
ですね、私実はこのお題をね聞いたときに、はい、なんか、一人しか選べませんって、川端さんに、ちょっとわがままを、ね。
はい。ね。なんか言われて、どうしようかなって、ちょっとで思いました。
そうそう私の理想は一人しかいませんので、はい、それが、ドラクエ11のシルビアちゃんなんですね。
いいですよね。
そうそうそうそう。シルビアちゃんだったら、お嫁さんになりたいし、お友達になりたいし、うん、そう、いつでも一緒にいて、うん、こう、ね。いいところを全部真似していきたいって思うんですけど、うん、まあ、やっぱ一人だとちょっとやっぱりお話が続かないので、また辞典を選んできました。
はい、お願いします。
はい、で、私が選ぶとしたら結婚相手としては、ズーボーハン。
ズーボーさん。
ドラクエ 10のズーボーハンですね。はい、パラディンクエストに出てくるオーガの男性で、多分ご存知の方がほとんどだと思うんですけれども、ものすごく優しくって、パラディンだから、こう、人の力になるお仕事をされてるんですよね。
はい。
で、彼はやっぱり、ダメなことはダメでしょって、上官の人とかにもきっちり言える人なので、そういう感じの態度を、こう、自分とか、自分の子供とかにも示して、きっちりとこう、それはダメだよって注意をしてくれるっていうところが魅力的だと思ってて、すごくそこで信頼があるなと思って結婚相手にはいいなと思いました。
優しいだけじゃダメですもんね、やっぱりね。
そうそうそうそう、そこなんですよね。で、次の恋人にしたいのが、
はい、
別にそんなにいなかったんですけど、ちょっと魅力的なキャラクターとしてあげるのなら、500年前の世界にいるガミルゴ様っていうキャラクターがいてて、
はい、500年前の、はい、いますね。
でもオーガですね、そうそうそう、はい、もともとグレンに住んでたけど、ちょっと追われて、僻地に今キャンプしているっていう感じの人だったんですけど、あの方もこう、自分たちがこう、訪れたとガミルゴ様に会いに行ったときは、ちょっとなんか敵みたいな立場だったんですけど、それでもなんかこっちがこう、真面目に考えてることを話そうとしたら、きっちりと話を聞いてくれて、で、最終的に和解したときに、自分のこともちゃんと認めてくれるっていうところが、すごくいい、リーダーだなと思って、
最初やっぱり追われてたっていうのもあって、敵対はしましたよね。
ですよね。そうそう。なんかもう、ねえ、もうなんか、そのガミルゴ様以外の、横にいてた側近の人たちはもうなんかもう、がっつり喧嘩腰で、
ああ、でしたよね。
なんだお前みたいな、もう武器にも手をかけて、もう立ち上がらんとするところをガミルゴ様が、こう、ちょっとまあまあ聞いてみましょうよって。抑えてくれた。かっこいいですね。
かっこいいですね。
で、お友達ですね。
はい。
お友達としては、そう、お友達の人はね、私あんまり迷わなくって、でも500年前にの時代に出てくるエルジュ君ですね。
はい。かわいい男の子ですね。
ですね。エルジュ君、ほんと、最初出会った時はすごい固くなんで、なんだ君はみたいな感じの扱われ方をするんですけど、でもずっと一緒にいてたら、こう、だんだん私のことを認めてくれて ってるのかなみたいな感じになってくるじゃないですか。
うんうんうん、
で、その、まあ、一緒に行動を重ねる中で、自分は、あの、前はこういうふうにちょっと疑ってたけど、今はこう、君のことを信じてるよって言ってくれるのがすごく好きで、で、あの、ほんと、もう、実際はすごく素直な子だと思うんですね、ルジュ君ね。だから、その、一緒にこう成長し、あの、信じ合って、一緒にこう成長していける友達になれるやろうなっていうところがあって、エルジュ君が選ばれました。
はい。エルジュ君がかたくなだったのは、やっぱりお父さんの件があったからですもんね、うん。
ですよね。
それがなかったら、きっと本当はすごく最初からいい子なんだと。
そうそうそうそう。うん、
でもなんか、コメマンさんの500年前のが2人いて、
ね、
会いに行くの大変そうですね。
私ね、結構そのなど、バージョン3で一瞬500年前に行くことあるじゃないですか。そこで多分500年前のことを皆さんちょっと思い出したと思うんですけど、それがあのより前に、こっそり一人で電車に乗って、エルジ君に時々会いに行ってたんですよ。
おなんか人間になんかわざわざ人間になって。
そうですね。ならなきゃいけないんですよね、あそこね。うん、
あそこ。
そうそう。
最近、あの、サポートキャラは何種族なんでもいいけど、そう、あれ、一番最初行くとき、サポも人間じゃなきゃダメでしたよね。
そうそうそうそう
そう。そうなんですよ。
私がね、始めたときは、サポートは不問だったんですけど、うん、
はい。うん、私がやったときは、本当にサポートも人間じゃなくちゃダメで、いないぞっていう感じだったんですけど。
そうですよね。
だから、フレットさんにお願いして、ごめん悪いけど人間で預けて。
人間になってって。
人間で預けて。人間のやつ借りて、そうやって言ったんですけど、うん。一応、サポートは大丈夫だけど、でも自分は人間じゃなきゃダメなので、コメマンさんの人間見たことないな。
ないかも、私も。
あ、そうですか。あの、皆さん思ってるよりも、割と、こう、ちょくちょく。
あ、なってるんですね。
年に1、2回は。
じゃあもう、人間姿になってるときは、これから会いに行くのかなって思って、間違いない。
そうですね。
500年前かなって。定期的にお話ししに行くんですけど、大体言うことは同じなんですね。
あ、そうですね。
なんか変わってへんかなとか思っていくんですけど、大体一緒。
まあ、これがバージョン3になっても、バージョン4になっても同じですよね。
なんかね、これから絡んでくると面白いですよね、せっかく。ね。
そう。
ですよね。バージョン4がまた5000年前の世界だし、何か絡みがあってもいいと思うんですけどね。はい、ありがとうございます。じゃあ次、ミルハさんお願いします。
私は、もうポメマンさんと逆でですね、あの、はい、どれも一人に絞れなかったんですよね。あの、
どれもいっぱいすぎ
て。いっぱいすぎて絞るのがすごい大変だったんです。ただ、その中でも一人だけ、あの、この人外せないっていう人が結婚するなら、このキャラっていうのが一人いて、はい、うん、ドラッグ A10 のチャガナ。はい、
チャガナ。
はい、元闇少女。
ちょっと名前だけだと、誰だろうなって感じ。
って感じですよね。うん。
うん。
連ドアで。
愛しつけてもらわないと。
そう。連ドア
で。闇商人。
元闇商人です。今、取り寄せ商人でしたっけ？
そうですね。
ですね。
うん。
見た目のフォルム。
ドワーフ、
ね。そうですよね。ドワーフですよね。見た目のフォルムもそうなんですけど。
あれ、人間ですよね。
え、人間
え、あれ、違ったの？人間あれ違
う、なんかめちゃめちゃ緑じゃなかった。
あれ緑でしたっけ、うん、あれ緑だっけ、
調べようかな、
あれどっちだっけ。
それはそれでちょっと変わってくるぞと
か。なんかサイズ感とボディのフォルムは、
あのボディは確かにドワーフですけど、
ね、
あ
れとね、結構いますもんね、ウェディでもあの体型いるし、エルフでもいるし、
いや、ドワーフじゃないかな。
ドワーフ、あ、失礼しました。
あの、でもなんかすごいドレッドヘアでメガネでヒゲだから、顔の面積がね、
少ないですね。この広いアストレティア内で、まあ、いろんな職業あるじゃないですか、宿屋さんだったり武器屋さんだったりある中で、 彼はまあ唯一無二の商売をしてるっていうのが一つと、なんか好きで仕事やってそうな雰囲気ありません？こうなんか無理やりやらされてるんじゃなくて、もう自分が好きでそうあの好きなもの集めて、
うん
うん、なんかこう売ってる、そういう仕事の仕方も好きですし、まあ、結婚となるとやっぱり生活が一緒じゃないですか。
そうですね。
で、私がもしチャガナの奥さんになったらば、やっぱりその闇商人の仕事を支えていきたいんですけれども、それも楽しそうだなと思ったんですよ。あんたまたバカな冒険者から装備せしめてきたわよって感じで、
なんか悪そう
ちょっとあんた
これが最新の季節イベントの衣装よ。
バカな冒険者が捨ててたわとか。
ああ、でも確かに、一回来たらもういらないよ、ポイってする人いますよね。
マイコーデに登録したやつ。
それを拾って、もうあの流すとか、やったら面白いし、やっぱりなんか生活のためにやりたくない仕事をやったりとか、生活のためになんかこう趣味を諦めてほしくないんですよ。やりたいこととか趣味とかを捨ててほしくないので、なんかそういう生活をしてるのがチャガナが一番あれかなって、ドラクエの中ではチャガナが一番最初に浮かんだんですよね。
なるほど。
あとなんかこう顔が広そうじゃないですか。
まあそうですね、
各地
あちこち行ってそう、
いろんな表の社会も裏の社会もね、地域もいろいろで、毎夜毎夜きっとね、そんな友達と飲み歩ったりするんですよ、チャガナは。
ああ、うん、そうでしょうね。
情報交換だったりとか仕入れるために、もうそれも私は喜んで送り出しますよ、チャガナのために。
はあ、
それで家計が火の車になったらば、私は喜んでもキラキラマラソンしますよ。
いやー、でも毎晩いないの嫌だな。
私全然 OK ですね。
あ、そうですか。
うん、むしろ友達といつまでも遊んでてもらいたいです。そういう旦那さんが憧れです。
いや、まあ趣味があってそれ楽しんでるのはいいと思いますけど、毎晩いないのはどうかな。
そうですか。え、あの、お、旦那さん帰って来られます？
あ、まあ、あの、3交代なので、週によっては夜中だったり、朝方だったりしますけども。
そういうリズムが。ポメマさんはでも、皆さんご存知、あれですもんね。ご夫婦、
ね。あ、そうですよね。ご夫婦。
はい。
うん。なんか、それも楽しいんですけれども、一緒の趣味をやるのも楽しいんですけれども、各々こう、好きなことやってる生活も私好きで、だから結婚しても趣味は諦めてほしくないです。
お
金がないから、あの、遊べないっていうんだったら、私はキラキラマラソン行きます。
まあ、遊ぶために頑張ってお金稼ぐのはいいことですよね。
奥さんいるからって言って落ち着いてほしくはない。
です。なるほど。
はい、
はい。
あとね、そう、え、もう一人は、あの、はい、薄くですけど、カンダタ。
カンダタ。
あの、月のクエストで。
はいはいはい。
はい、
あの、時々迷宮に出てくるあの人。
あ、そうですね。
あ、そうです、はい、
あの、緑の人。
意外と存在薄いんですか、川又さんの中で、カンダタ。
あ、あの人。
いや
出てきたらがっかり。
どっちかって言ったらテリーの方が良かったかなって。
まあね、
迷宮の中で会う人としてはそうですよね。
まあ、あれはテリーもね、かけらじゃないんで起こしてくれやって毎回思いますけどね。誰くらいたんだよ、これ。思いますけど。
でも月のクエストやってすごい。株が上がり
ました。あの時、株上がって、あの後のプリンスコンテストで1位取りましたよね。
取りましたよね。
うん。でも好きですね。はい。が、結婚するならっていう感じです
ね。はい。
神田といえば、あの、お宝はもう手にした瞬間から、それはもう魅力はないから、どんどん次のやつ探すんだっていうのが。
ああ、ですね。
言ってましたね。かっこいい。
かぐやからね、思いを寄せられてもね、関係ないですからね、これ
はね。そう。
あんな綺麗だ可愛い子にね。
かぐや可愛いですよね。
可愛いですよね。
首かしげた時の顔めっちゃ可愛い。
可愛いですよね。っていうのが一応、 結婚するならですね、はい、で、はい、付き合うならっていうあれだったんですけども、私付き合う、はい、付き合うと友達が結構なんだろう、境界線があやふやで、まあ友達の中でもちょっとこう密に付き合いたいなっていう、あの仲良くなりたいなっていうキャラクターはドラゴンクエスト4の男勇者、
はい、男勇者、はい、
はい、でもシンシアちゃんが好きですよね、もちろん、
うんうんうん、いますよね。
でそのシンシアが心にいる状態を含めて、なんだろう、こう支えてあげたいというか、その思いはずっと持っててほしいよっていう感じの付き合うかな。だから恋人とちょっと違うんですよね。
なんていうか恋人じゃないですよね。
うん、友達っていうよりはなんかもうもっとこう精神的につながっていたいキャラクターかな。どこに。
あ、
とはいえこう一緒にこう寄り添って支えていて、万が一ですよ、万が一、ドラクエ4の男勇者がとかではなくて、万が一彼がシンシアを忘れて私を、私の方を振り向いた時点で私はそこでバサッと切ります。
切っちゃうの？
お前はそういう人だったのかって
。
今までの気持ちは何だったんだって。
なんかね、そばにいてくれる人に心を開いたって言うんだったらもうそこでバサッと終わりです。
うん、なんか複雑、なんか振り向いてくれたじゃないんですね、やったじゃなくて、
それはなんですか、がっかりですね、がっかり案件です、
がっかり、ああ、そうなんだ、
一途にそこはシンシアちゃんをずっと思っててほしい。と似たようなあの理由でもう一人挙げるとしたらば、うん、あのドラクエ10の中の妖精図書館っていう、
うん、
ありましたよね、
ありましたね。
あれのラウルとリンの話ありましたよね。
はい、最後まで一応クリアしました。
うん、のラウル。
ラウル、
うん。これもやっぱりこうね、心の中にあるじゃないですか。
うん、うん。いますね、リンちゃんがね。はい。
それを、
うん、
踏まえ、それを含めてって感じですね。だからこのラウルはあれですよね、あまりあれかもしれないですけど、
うん、
まあ、最後まで思いをね、一途に貫いたんじゃないかなっていう、
そうですね、
終わり方でしたからね、
うんうんうん、
それはもう本当いいですね、たまんないですね、私は。
なんかミルハさん切ない声がしたいのね。
いや
いや、ミルハさんすごくこう、あの、支えてあげたいっていう気持ちがある方なんですよね。
そうですね、うん。自分の幸せよりも相手の幸せなのね。そうですね。
なんか、見送りたいというか、うん、こう送り出したい感じ。
ああ。
はい、あなたもう大丈夫よって感じ。
ああ。
屈折してる。
その後で、送り出した後で枕を涙で濡らしたりしないんですか？
それは絶対見せません。
ああ。複雑、
うん、はい、もうなんか、はい、そういうのが理想です。
なるほど、はい、
複雑
ねえ。
で、友達っていうのはもっとこうフランク、私の中ではもうなんか私男友達が多いんで、私の周りにいる人に多分近いのかなっていうんで2人挙げたんですけれども、1人は、友達にするならドラクエ2の
2の、
はい、サマルトリアの、
はい、サマルトリア、
サマルトリア、
ね、悪気のない嫌味のない天然さ、いや探しましたよ、うん、いやこっちだよ探したの
って、どんだけさまよったと思ってんだよって
、何って最後にね、会えたのがそこの町のね宿屋でポケーっといるじゃないですか、なんかどこかの洞窟にいるとかではなくて町にいて、うん、みたいな感じで、ああいうこう嫌味のないこう天然さ、うん、 ね、うん、せっかくやる気出すんだけどすぐ死んじゃう肝心な時は、ね、こう一番力が欲しい時は棺桶になってるし
そうであのどっかの町で寝込むしね
寝込んじゃうしで効かないのにテンパってずっとザキザキザキザキって
クリフとか
そうそうあそっちあそのこれクリフとかクリフもいいななんかこうなんかいい肝心な時に役に立たない感じが、うん、もう友達にいたら面白いだろうなっていうのはありますね。
人いたら楽しいですよね、そうそうそう、そういう人。
本当に周りは振り回されて大変だけど楽しいかな。うん、悪気はないから彼には。
そうそうそうそう。彼には悪気がないのがいいですよね。
あと一人は、ドラクエ10に出てくるルーラ君。
うんうんうん。ドラ委員長。
そう、かわいそう
で。ドルワームスタジオの作ってくれた。
あ、そうです、光回線を提案してくれたっていうドラッグですね。
そうそうそうそう。なんかこたつも配置してくれたとかいうドゥーラッグですね。
何でもできますね。
ドゥーラッグもなかなかね、個人育ちで、背景的にはね、シスターに育てられて、で、ただただ真面目に、うん、信じていたのがほらドラガーム王の実子じゃないかって自分は信じて捨てられた実子じゃないかって言ってこうお兄さんねお兄さん今王子についてる彼にこう勝つんだって感じで頑張ってきたのにその目的を全否定されちゃったじゃないですか、
はい、
その中でもうそのドゥーラ君も大丈夫だよもういいよ頑張んなくていいよっていう風にそばでもうカラカラ笑ってあげたいですね。で真面目すぎるんでちょっと悪い遊びとかも教えたりして
悪い遊び具体的に
具体的に何だろういやあ考えてないけどなんかまあなんかもうちょっと肩の力抜こうよっていう
ああとりあえずお酒教えるところへんから、
まあ、そんな感じでねもうちょっともうね自分を解放していこうっていうただ、うん、あのドゥーラ君ドワーフなんで、
はい、
一瞬恋愛対象にしようかなと思ったんですけど
うんう
ん、なんとなくですけど彼の恋愛重そうじゃないですか。
重そう。
重そうですよね。
そうですね、うん、一途に向かってきそうな。
そうそうそう、うん、だからそれはちょっと自分はあれかなと思って。ただドゥーラ君がそういう恋愛をし始めたらば、うん、女友達としてそれはダメだよっていう風に相談相手にはなった。
それはうんその支え方はしてあげたい、うん、私も友達として。
うん、うん、あれはドゥーラ君重いよっていう感じです。はい、
はい、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ私ですけども、
はい、
あのなんとなくですけど、
はい、
勇者って生活力がない気がしてて、うん、で、うん、ドラゴンボールの悟空が平和な時に父に悟空さ働いてけろって怒られてるじゃないですか。ああいうの嫌だなって思ってたんですよね。まあ彼氏だったらは生活力なくてもまだ許せるけど、結婚するんだったらは欲しいですよねって思ってて、ので結婚するならダストンさん。
ああ、はいはいはい。
なんだかんだ言ってもいい男じゃないですか。まあ、ちょっと見た目はあれですけど、うん、
いやいや見た目いいじゃないですか。
いやいやいや、一般的に言うイケメンっていうのとちょっと違うじゃないですか。かっこいいですけど、うん、だけどいい男なんですよね。
うん
うん、バージョン3で出てきた時もまたすごくいい男ですごく好きになって、
うんうん、
で生活力はチリちゃんを拾ってであそこまで育てたんだからきっとあるんだと思うんですよね。
うん
うん、でまた反面教師みたいな感じかもしれないんですけど、ちーちゃんもダストンさんが絶対好きで、
うん
うん、見ててなんかすごく好きだなっていうのがわかるし、きっといいお父さんだと思うんですよね。
うん
うん、結婚するんだったら子供が生まれるのでやっぱりいいお父さんっていうのも条件だなと思って。
うん。
うんで、あと、ポンコツが好きなので、
うん、
私がどんなダメ嫁でも大丈夫。もう、毎夜毎夜ドラクエやってても大丈夫。
確かになんか、良妻賢母はダメっぽいですね、ダスト
ンは。ね、なんかそんな気しますよね。うん。
なんだかんだ
全くポンコツですね、って言って。
なんだかんだやってくれそうですよね、で。
ですよね。
向きの向かうですよとか。ああ、です。なんかそのポンコツさを愛おしいって思ってくれそう。
うん、思ってくれそうなところが、またいいかなって思ったので、うん、うん。全部任せられそうな感じがしますね。うん。うん、で、時点で、ナブレット団長。
うん。
うん。彼もいい男じゃないですか。
うん。
オルフェアのサーカス団のクエストやったときに、
はい。
ああ、なんか、すごく最初悪そうだったけども、あーって感じで、子供たちを守ろうとしてたところとか、
言わないんですよね、あえてね。
言わないんですよね、最後までね。周りにも全然言わずに一人でやってたじゃないですか。うん。で、守ってくれてて、ああいうところもいいなーって思ったんですけど、まあ、とりあえず1位はダストンさんということで。で、付き合うならは、悩んだんですけれども、キュウスケ。
キュウスケ、
うん。はい。これ多分エルフでやってない方はわからないと思うんですけれども、うん、エルフの初期村って学校なんですよね。
はいはい。
で、この最初のクエストが卒業試験なんですけれども、この卒業試験に10年以上留年してるのが彼なんです。うん。
あれですよね、でも、フォルムがドワーフっぽい人ですよね。
ああ、まあ、そうです
ね。そうですね。
エルフらしからの体験してるんですけど、
はい。ユースケは実際に本当に、ドワーフのフォルムをそのまま採用されてるらしいですよ。
ああ、そうなんです
。そうそう。
で、卒業試験留年してるんですけど、うん、実力がないわけじゃなくて、
はい、
キュウスケが好きな女の子が、姫屋様にお仕えしているので、
うん、
試験の時にしか会えなくって、それでわざと不合格になって、毎年毎年試験を受けて会いに行ってるっていうところ。この一途なところがいいなぁと思って、うん。ただまあ、一年に一回しか会えないのは寂しいんですけど、
うん、
きっと電話は毎日してるんじゃないかなということで。
ああ、電話毎日欲しい派ですか？
私は遠距離恋愛苦手なタイプですね。できれば毎日会いたい、できれば毎日声聞きたい。
マメな男性。
マメな人が好きですね。
キュウスケってなんかあれですよね、彼女がそれを欲してるかどうかあまり関係なく、すごい自撮りの写メをもう毎日5回ぐらいは送ってきそうな感じ。そんな感じしますね。
マメさんの空回りですね。
うん。でも
絶対
ビビレ。卒業試験最後の最後で一発合格して自分と一緒に卒業してったんですけどね。ので今は会えないんですけど、きっとまたどうにかして会いに行くんじゃないかなと思って。でですね、友達になるならって本当すごく悩むじゃないですか、
うん、
友達枠もめちゃめちゃいますもんね、候補が、ね、
みんないいと、いい人ばっかなので悩んだんですけれども、まあこうあえて賢者放浪さん、
ほう、放浪
さん、
だいぶ年上、はい、
だいぶ年上ですけどだいぶ年上ですけど、ルシェンタ様もあんななので、きっと難聴するんじゃないかなというのも含めてですね、放浪さんって、うん、いつあっても大地の箱舟の中で駅弁持ってるじゃないですか。
お弁当食べて
で降りるときもその駅の名産品買わなくちゃって言って降りてくじゃないですか、
うん、
きっと世界各地の美味しいものを知り尽くしてるんだと思うんですよね。で、一緒に食べ歩きがしたいなと思って、あそこのお肉が美味しいとか、ここはお魚が美味しくて刺身がいいんだとか、ここのスイーツが美味しいんだとか。
なんかめちゃめちゃ詳しそう。
絶対詳しいと思うんですよ。で、一緒に食べ歩きをしたい。
なんかすごいですよね、放浪さん。人混みとかも、なんかものすごいかき分けて、すごい自分たちの分をキープしてくれそうな。
ああ、そうかも。
エネルギーがあるからなかった。
で、放浪様ですね。でも他の人も本当いっぱい人いるので、うん、悩んでは悩んではきたんですけど、うん、はい。で、ここでですね、
はい、
好きな人を言ってったわけですけど、
はい、
こいつダメじゃねっていうのも言ってみたいなと思ったんですけどね。
はい、ドラクエの中にないですよね。
なかなかね、そう、あの、この人、ほんま嫌いみたいな人って全然出てこないのが、
一人いたんですけど、はい、ガートランドのスピンドル兵士長。
はい、ああ、
持ってっちゃう人だ。
あの方はでも、
うん、昔はガートランドの花とか言われて、うん、めっちゃモテてたし、強かったって言うんですけど、うん、今は多分全然ダメだと思うんですよね。
うん、そうですね。
うん、同じような体型だけど、うん、あのメルーコーは多分今でもすごく強いですよ。
強いですね。
うん、あの普通にあの女王様のこと守ってましたからね、いざっていう時は。
うん、M さんね。あ、私もいいなと思ったんですけど、妻子持ちじゃないですか。
そうそう、そこなんですよね。そうそう、私メルコーずっと好きやけど、あのこの方には家族がいるから、
家族いるからなと思って。
で、絶対スピントルさんは今は弱いと思うんですよね。
なんか会社にいそうですよね、うん、ああいうタイプ、
うん、
昔の栄光を引きずって部下のなんかこうね、手柄を横からかっさらってみたいな、
うん
うん、
ただあの方はあのスピンドルさんに関しては一応自覚はされてらっしゃるんですよ。今こうちょっと恥ずかしいあの感じの男になってしまったっていうことは、あの自覚してるっていう、あのクエスト中の、うん、あの、うん、あったじゃないですか、なんかクエストが、うん、敵の前であの今こんな風になってしまったっていうのはちょっと恥じてはいるんですよね、うん、だそこはまだ救いかなって思いました、
うんうん、でね、さっきあの川又さんの話とかでも出てきたんですけど、こう豆か豆じゃないかじゃないですけど、
うんうん、
ヒューザーってフラー
ヒューザー、
はい、
うん、
フラーっと旅行っちゃうじゃないですか。
あ、そうですね。
で、あの魚であのウェディで始めると、まあまあこいつどうなんだっていう、
あ、
あの、ね、立ち位置じゃないですか。で、見た目的にはヒューザーってこう人気あるかなと思わせといて、結構あの人も連絡よこさないタイプっぽくないですか。
そうですね、うん、連絡よこしてほしいですよね。絶対さ、フラッと言ってて、うん、今何してるかしらってこっちとしては心配なわけで、
あれだけイケメンですしね、
うん、そうですよね、うん、
意外とねありなんですよ
私。そうなの。
1年に1回くらい帰ってくればいいかなぐらいの感じなんで、
でそうなんですね。
風の噂でほらね、今はあのいらっしゃらないけれども、ノラでヒューザーさんいろんなところで目撃されるじゃないです
か。
だからこう人づてになんかどこそこにいたわよって、あ、そうなん、まだ元気なのねっていう感じもありかなと思いました。
私とミルハさんなんか真逆ですけど、
逆ですね。
コメモンさんはどうです。
私も中ぐらいでいいですよ。電話別に 毎日じゃなくていいけど、
うん、
週に 2,3 回とかでいいかな、電話とか。うん、帰あの結婚して帰ってくるのは毎日帰ってきてほしいですけどね。
うん。
そうだけど。
極端な話、船乗りでもいいですよ、私。
ああ。
ブランド対策校の。
ほんまにすごいらしいですね、船乗りは。
船乗りさんはね、
あの携帯、あの電波ないから、うん、もう完全にもう連絡一切なしっていう。うん、
モールス信号ですか。
ね。
うん、
そんぐらい。
そんぐらいですよね。
数ヶ月本当に不在みたい。
ね、
ああ、そうなんですね。あと私もう一人ダメな人が、パクレ警部。
ああ、あの、
ああ、自称警部。
自称警部、
うん。
うん。ああいうちょっとなんか上から目線で、あの威嚇しながら来る人苦手。
ああ、わかる。上から目線は、あれですよね。 なんか弱虫の証拠だから
まあそうなんですけどわかるけどもやっぱそういう風に来られたら嫌だなって。
うん、ま、でもパクレ警部のあの救われたところはそれを誰も相手にしてないてるいうところですよね。
そうですね。
それがすごい滑稽だからなんかこうそういうのもありかなみたいな感じでなってて、うん、平和的で、
うん、でもなんとなく冤罪で捕まえてそうな濡れ衣かけてそうなところとか、うん、もうちょっとどうにかなんないかなって、うん、思いますけどね、うん、お二人本当にいらっしゃらないですか嫌いな人。
ドラクエキャラの中でですか。
ドラクエナンバリングだったら何でもいいですよ。
難しいですね。本当にないですよねドラクエ。
まあいい人ばっかですけどね。いや本当悪役の人は悪役ですけど。
そうそうそう、悪役の人は悪役で割り切れちゃうのとか、それはそれであのキャラがの何数字が通ってて、
うん、
OK。だから、あのね、悪役でちょっと、あの、嫌いな人じゃないんですけど、悪役やけどちょっと、あのキャラは良かったよねっていうのが、アンテロ、竜将アンテロ。
うん。
あのキャラ良かったですよね、悪役やけど。
袖口からヘッピ覗かせてた人。
そうそうそうそうそう、そう、うん。
あと、ね、バージョン3の、あれ、何でしたっけ、おじいさん。
あ
ユージーさん、
あユージー
さん、ユージーさんはオルストフさん、
あオルストフ、うん、
あの方も一番最後めっちゃ良かったですよね。最後
良かったですね。
そうそう、うんうん、あやっぱりそうやんなそうやんなっていうこの中、そうそうそうそう、
あグッときましたね。
これ以上ちょっとネタバレになるので言えないですけどね。
良、
うんうんうんうん、
かったですね。
良かった。
キャラっていうと難しいですね、本当。
うん、まあ、いい人多いですよね。
多いですよね。
あとね、あの、付き合う、付き合わないじゃなくて、好きなカップリングじゃないですけど、2人組み合わせとしては、
はい。
私、ザンクローネさん、
うんうん。
が好きなんですよ。
ザンクローネさんとこの場合は誰とです？
何でしたっけ、あの、パンに変えちゃう人。
あと、グレッツェルさん。
あ、そうそうそうそう。あの感じも好きですよ。
うん、
完全片思いですけどね。
そうですね。
片思いの暴走型って感じですよね。
なんか本当当時はテンション高くて、
うん
うん、暴走してましたね、確かにね。
女性の暴走が、ね、体をバラバラにして、うん。
そうね、心臓を
茹でちゃって、
心臓と。
その二人も好きでしたね。
うん、
カップルか、あ、私あの話が好き、あの王家の迷宮の一周目、
はい、
あの九代の盟友と勇者、
うん、
あ過去の、
そうそう、ね、あそうそう昔の、そうそう、 あの二人のカップルが好き、すごく、うん、お互いのことをこう思い合うがゆえにこう周りの誤解を生んでしまって、ちょっとすれ違って、すれ違ったまんまちょっと何年も何年も経っちゃったんだけど、最後に お互いちゃんと再会できて分かり合えて終わったからすごい良かった。
うん、カップル私ちょっと今思いつかないな。さっきのラウルとリーン、ほんと良かったですけどね。
リーンがいい。
うん、いい、いい、いい。最後のリーンがあれですよね。
かっこ切ないって感じで。
うん、かっこいいぞって、思いました。
はい、あとはもうドラッグ11の、
はい。
ちょっとストーリーに絡んできちゃうけれども、最後なの。勇者と賢者。
あー、めっちゃ好きー。
めっちゃ好きー。
めっちゃ好きー。私、その、あの子が、うん、あの、セニカが、
はい、
めちゃめちゃ、あの見た目がめっちゃ好きで。 あの髪型とあの服のと顔と全部好きで、
あ、今せっかくイレブンの話振ってもらったので、
はいはい、
コメマンさんがシルビアが好きって言ったのにシルビアの話掘り下げなかったから、はいはい、ここでシルビアの話というかドラクエイレブンのキャラの話したいですよね。
いいですね、
うんうんうん、誰一番好きですか。コメマンさんはシルビアだとして、
鎌田さん誰ですか。
誰、うん、ベロニカかな。
うん、
うん
ね、
アルテナも好きなんだけど、
うん、ベロニカいいですよね。
イルハさんは誰ですか。
見た目はローですけど
見た目は
ブレない
本当ドアを好き
見た目はローなんですけど、
うん、
誰かな。ああですね、ホメロスダメですね。
あ
の自分で自分のこと解決できなかったじゃないですか、彼は結局、うんうん、自分のこの劣等感というか、このなんか、うん、そこはね、自分で解決しないとダメでしょっていう感じなんで、
うん
うん、メロスはダメですね。
そうですね、
うん、シルビアちゃんもいいですし、
イレブンのキャラでも全部好きですね、
うん、ですよね。
ゲームを始める前のあの見た目のイメージ、
うん、
とはもう全然違いましたもんね、うん、ゲーム進めてこうストーリーが絡んでくると、こんなにベロニカさんは本当に魅力的なんだとか、
うん
うん、シルビアさんとかもね、キャラ立ちしてて、シルビアちゃんはすごい一番びっくりしたかもしれない。
ああそうですね、うん、最初あの始める前に、うん、天の世界に遊びに来てたじゃないですか、
はいはいはい、
あの時見た印象とやってみたの印象全然違いましたよね、
うん、全然違う、うん、あちなみにドラクエ10の中であのキャラクターの像をもらえたじゃないですか。
あ、
うん、誰もらいました。
私はあのサブでベロニカを、メインでマルティナをもらっております。
あ、
うん、本当は5キャラでもらえたんだけど、うん、5キャラではさすがにちょっともらいに行かなかったので2つだけ。
コメマンさんは、
私最初にシルビアちゃんもらって、うんうんうん、で、セーニャをもらったんですよ私、うん、セーニャ好きで、うんうんうん、で3番目なんか散々悩んで、なんかね、あれね、その、イレブンそのままのフォルムが、天に落とし込まれてなくって、うんうん、結構造形が甘かったじゃないですか、再現度が。
うん、
だからちょっと、サイズの小さい人じゃないと、ちょっと、あまりにも線が崩れすぎて嫌だなと思って、うん、ローとベルニカで悩んで、
うん、
ベルニカ。
ベルニカ。
うん。
私もベロニカちゃんに知ったんですよね。
うん、
でもらったのが、私そんなにゲームをランド11をそんなに進めてないうちにもらっちゃったんで、
ああ
、ほんと見た目だけ、見た目の感じがなんかドアコっぽいじゃないですか、ちっちゃくって、
うんうんうん、
走り方とかもなんかちょっとね、
もらったんですけどね、やゲーム進めてたらやっぱりちょっと変わってたかもしれないなと、
うん、
なのであのサブのドア王の方ではローをもらいました。
うん、
ああ、ブレない。
いいですね、
目で見てます、そっちに、うん。どうかわいいじゃないですか、お塩希望で叩かれて。
叩かれて、あと、無風盆で。
そう。なん
か、ローの、ローのさ、あの、変わり果てた姿の時。
あ
れ、あれで。
そばに落ちてる、ほんと
に。これはムフフボンにグレイグが詳しいとか。
じゃあもうグレイグとローの趣味が一緒っていうね。うん、
あそこ好きでした。
そう、うん、面白かったな、そこ。
あっという間に戻りましたけどね。
そうそう、あっという間だったよね、戻るの。ほんまに。数番とかで、もう元のふっくらに。
あとは、あれも好きで、シルビアちゃんのお父さんも好きですよ。
ああ、ジエゴさん。 いいよね、あの最後あのきっちりあのみんなと踊って、
あれが踊るかと思って、
羽の人たちと一緒に踊って、
うん、
あのお父さんもかっこいい、そう、あそこの家族めっちゃいい、
ね、
うんうん、私家族って言ったらあの勇者 の, あの育てのおじいちゃんの手おじいも好き、
あ、うん、好き、
手おじいとあの育てのお母さんめっちゃいい、
いい、わかる。あ、私ね、はい、エマちゃんあんまりなんですよ。
あ、多いですよね。
なんで自動的に結婚させられちゃうのって思って。
そう、なんかその気になってるのそっちだけですよね、みたいな感じに、ですよね。
あれはどうなんですかね、うん、男性側もそんな評価なんですかね。
そこをね、気になりますよね。どういうふうに感じるものなのか。ね、
あれ誰だっけ、ウォンゴだったかな、軍曹さんかな、
あ、はい、
ネタバレ会してた時にそんなようなこと言ってたような、
あ、ね、
うん、
そのまあ描写、あのエマちゃんの描写のされ方があれなんですよ、多分まあ不足してて、うん、それでこうこの子をすごく大事っていう意識づけがされないまま離れちゃって、でたまに出てきて、うん、彼女気取りみたいな感じでいるからちょっと余計に引いちゃう部分もあるんでしょうね。
エマのお守りって持たされちゃいます、
魅了カード付き
怖い、
魅了カードね、
魅了カード
怖い
怖い、お守り
そう、パワーアップするから途中でね、あれ、
うん、さっきその勇者のイレブン君の育てお母さんの話出てきたじゃないですか、うん、お母さんが子供の頃のイレブン君をこう、イレブン君がなんかトラブル喧嘩かなかなんかして帰ってきた時に、うん、お母さんがイレブンの頭撫でながら、どんなに嫌なことがあっても苦しいことをされても、ただやり返すのは格好悪いことだよっていう、
ね、うん、言ってました。
いいお母さん、
うん、お母さん、
うん、ああいうお母さんになりたい
ですよね。
うん、いやもうお母さんだけど。
お母さん15年目ですか。
15年目ですけど。
17歳ですけどね。
うん。
うん、
あれですね。お二人はご結婚されててご主人がお家にいるじゃないですか。で、米満さんの子はあの、はい、ね、あれですけど一緒にゲームされてますけれども、川端さんのご主人はドラクエをやることは。はい、こう理解があるんですか、やっぱり別のゲームとかやってたりするんですか、
とりあえずまあしょうがないなっていう容認ぐらいですけど、
うん、
うん、ゲームは昔はやってたんですけどね、うん、ただ RPG には適性がなかったらしくて、こういうちまちまレベル上げたりとかするの苦手なんですって。
へえ、じゃあ全く違うタイプのゲーム好き、
で彼がやってたのは例えばバイオハザードとか、電車でゴーとか、
電車でゴーまたあれですね。
そう、
それはそれでちょっと違う。
うん、とかあとは馬の競馬の関係のゲームとか、ちょっと私は趣味の合わないゲームを。
それはそれででもなんか、まあ、お互いが理解して、
そう、まあ趣味は合わないけれども。ゲームやってるのまあいいよねっていう感じで、
でポメマンさんはもうねチームの方なら皆さんご存知、一緒にねプレイして一緒にこう組んで遊んでらっしゃるじゃないですか、ドラクエ、
はい、
やっぱりゲームの話とかするんですか、このイレブンだったりテンだった
り、うん、それはもう話したくて仕方がないじゃないですか、お互いに。
ここだよね、あだよね。
ですよね。
あれめっちゃびっくりしたよね、とか、超、このバージョン4めっちゃ面白いよね、みたいな。
いい
あそのシーンが良かった、とか、ツイッターとかじゃ絶対言えないから。
あー
ネタバレダメですもんね。
お互いにお話しして、ストーリー、私たち別々に進めるんですね、
はいはい、
あ一緒にやらないんですね、
一緒にやらないんです、もう一人の世界で、そのストーリーを一人で自分の感覚だけで、味わい尽くしたい、っていうところがあって、お互い別々に進めるんですけど、で進み具合を少ないキーワードで進み具合を探りながら
お互いそれもネタバレ嫌ですもんね。
で一応被ってそうなところだけは話はして
うん
っていうような最初そんな進め方をしてますね。
いいですね。
いいね。なんかいいな。
なんかいいな。しみじみと。で、ね、そんなにこう1年に1回とか2回ぐらいしか帰ってこなくていいっていう思いもありますし、
うん、
結婚して一緒に暮らすんであれば、私は一緒に遊びたい派なんですよ。
うん、
米満さんのところみたいに一緒に遊びたい派なんで、それもいいですね。どっちもいいですね。いないで遊べるっていうのもいいですね。
もう
海外出張とかしてて、海外だともうダメか、ドラクエは。
あれだ、でもちょっと難しいかな。
国内とかでめっちゃ遠くで、うん、
単身赴任とかで。
あ、いいですね、いいですね、いいですね、いいですね。いいですね。一応なんか毎日ログインして所在確認をして。
うん。今のゆうたのちょうど単身赴任じゃないけど、遠距離恋愛で、
でも
夜ごと毎晩会ってるみたいな、あんな感じ。
あ、いいですね。
うん。
なんかこれならなんかメールとかと違ってなんか豆さんを求められないというか、どうせログインするしって感じですし。
ああ、そうね。まあ電話とか手紙とか書かなくても、手紙メールとかしなくても、
メールする時間はないけど、うん、ドラクエする時間はあるなって感じ。
ね、ああ、なんかちょっとそれも複雑。
こうなんか自分のキャラクターがこうね、あ、借りてくれてるとか、あ、何日もログインしてない、畑枯れてるわみたいな。
水くれしてあげるって。
もうしょうがないわねって言って水まきたり。そしたらね、ログアウト表示でログインしててとかありそうですよね。家の前でバッタリで、あんた何やってんだよみたいな。あ、すごい妄想が膨らみますね。でもいいですね、そういうのもいいですよね。そのゲームを、同じゲームやってて話せるっていう家族もいいですよね。旦那さんだけじゃなくて子供さんとか、
う
ん、
ね、
いますよね。なんか親子でやってらっしゃる方、
あ、いますね。
あぐら煮の店長とか、そうですよね、確か、うんうん、いいですね。なんかこう世代が広く遊べるゲームだから、ドラゴンクエストってこれからどんどん増えそうですよね。おばあちゃんとお父さんとお孫さんととか、
3世代とか、
3世代とかね、面白そう、うん、
ね。
ああ、私の前にいたチームでいましたよ。
え、おー、
子供が私と同世代なんですよ、うん、でその親がやってんですよ、うん、同じチームにいたんですけど、ただその人にはちょっと子供いなかったんで、3世代目はいなかったんですけど、今だからそこに子供がいたら3世代じゃないですか。
うん、自分の親がいるっていうとあれですよね、なんか
同じチームに親がいいんですよ、なんかそういうことかな。
どっかの平井和子さんみたいな感じじゃないか。娘と一緒に本名で登録してるお母さんありましたね。書いてる人が。いいですね。
だから本当世代広く遊べるゲームだなって思いますよね。で、
まあ、手に限らずですね、本当、うんうんうん、それって。
うん
うん、ドラクエの本当一番いいところだと思います。
そうですね。
はい。で、前編ここまで